福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。お話をお伺いしますのは、飯舘マデイの会共同代表、荒俊信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、飯舘マデイの会、これは福島市内にあるんですけど、活動内容はどんな活動をされてますか？
はい、私たちはですね、飯舘村とご縁をいただいている仲間たちで、飯舘村に寄り添い、私たちに何ができるかということを絶えず模索しつつ、復興に寄与していきましょうという会でございます。
マデイってこれひらがなで書いてあるんですけど、どういう意味なんですか？
マデイというのは漢字で真の手、マテという、字なんですけども、心を込めてとか、こう丁寧にとかという言葉で、マデイという言葉を使っています。
原さんは飯舘に住まわれて何年ぐらいなんですか？
私今66歳なんですけども、60年ぐらい、飯舘村で生まれ育って生活をしてきました。
原さんの前からこう代々受け継がれているわけですか？
その通りです。
第何代になるんですか？
私で4代目になります。ただそれもね、こういう状況では店も休業という形を取らざるを得ないという状況であります。
飯舘は避難解除準備区域と居住制限区域、帰還困難区域、この3つに分かれているわけなんですが、荒山のところはどこに入りますか？
私が住んでいるところは居住制限区域というところでございます。
これは住むことに制限がされているということですか？
はい、いわゆる出入りはね、自由にできるんですけども、基本的には宿泊ができないということでございます。
この中では荒さんは何を担当してますか？
私はですね、中学生に、田植え踊りを今ね、やっていたんですけども、3年間、田植え踊りの指導という形で関わらせていただいております。もちろんこの今中学校も飯舘村でなくて飯野町の方に今仮設校舎で学校生活をしておりますが、そこで飯舘村からその中学生が20行政区ある中でね、集まってそこで生活をしているわけですから、その1年生、2年生、3年生、それぞれに飯舘村に関わる、そういうその事業、いわゆるふるさと事業に携わってこう来たわけでございます。でその中の1年生に飯舘村に大々的に伝わるその芸能、いわゆる伝統文化ですね、田植え踊りを1年生に指導をしているということでございます。
学校の授業の一環として教えてるわけですか？
そうですね、中学校でいわゆるカリキュラムの中でその 年間見学の中で、まあ、ふるさと学習という事業を設けて、まあ、やっているですね。
この田植え踊りというのはいつ行われる踊りなんですか？
我々のところは飯豊町田植え踊りということなんですけども、まあ、伝統はもう200年も前からこうあるわけですけども、我々がこの田植え踊りをするようになったのはごく最近なんですね。田植え踊りそのものというのはいわゆる田の神様、種をまいてで米をねやっぱり収穫する、その一連の行事を踊りにしたというのが田植え踊りですから、なかなかその豊作祈願とかね、それから子孫繁栄、そういう意味でも、まあ、奉納というのも込めて、まあ、踊るというのが田植え踊りだと思うんですけどね。
中学1年生の子どもたちの反応ってどうですか？
最初の年はね、なんで自分たちがこの踊りを、まあ、すんのというような、まあ、半信半疑でねもうやってたんですけども、避難先の仮設屋なんかで子どもたちがその踊りをね、まあ、完全には覚えない踊りなんですけども、それでも一生懸命踊る姿に高齢者も含めてこう感動したというのが一番大きかったのかな、まあ、それから子どもたちもねもうがぜん一生懸命こうやるようになった、まあ、人前で踊るようになると、これはまだまだこう一生懸命頑張ろうというその気持ちになりますから、まだこれまただんだん上手になって、うん、よかったねというふうに最後はなりますね。ま
あ、そういった伝統が受け継がれていくということは本当に嬉しいことだと思うんですが、皆さんの世代間についてはどうですか？
今まではねやっぱりこの村で住んでいて、そのお祭り、それからいわゆるその踊り屋なんかもそうですけども、伝統芸能も含めてこれは世代間の交流というのが非常にこうあるわけです。で、それがこの避難という状況によってこれができなくなったと。で、それをまた一つこの避難先でもこれだけのことができるんだよというようなこともあって、そこにやはりあの世代間のなんていうのかな、いわゆるその交流ができると、まあ、絆ができると言いますか、そこに私はこう非常にこう喜びを感じました。
絆とは荒さんにとってどんな言葉につながりますか？
やはりその絆というのは非常にその地域づくり、そして村づくりに大切なことだと思います。
今までに絆を深く感じた時ってどんな時ですか？
それを非常に強く感じたのは消防団活動をした時が私は一番感じました。
消防団活動は何年ぐらいされたんですか？
42年間、ま、消防団活動をさせていただきました。
これは震災前と震災以降を含めての年月ですか？
そうです。そして震災前5年、震災後5年、消防団長を務めさせていただいて、で相馬支部の支部長を2年、そして県の消防協会の理事を2年間務めさせていただきました。でそこでその絆の大切さ学びました。いろんな人とやはりあの交流もできたし、会う機会もできました。それが将来私にとって本当にこう大切なものだというふうに感じましたね。はい。
奈良さんにとって飯舘、これはどんな町ですか？
そうですね、やはりあの緑が豊かで、まあ、綺麗なその山並みで田園風景があって、そこで春夏秋冬とそれぞれのその情景が本当にこう素晴らしいね、田舎暮らしというかそういう村だと思います。そして何よりも住む人、その住む人が村を愛するという気持ちを強く持っている村だというふうに思ってます。
飯舘を愛してるからこそそういう思いになられるんですね。 今日お話をお伺いしましたのは飯舘マデイの会共同代表の原俊信さんでした。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタ70周年大感謝祭、悠々ローンがステップバリュープランで最優遇金利 1.9%、 新車は T コネクトナビとセットでオプション最大7万円分プレゼントに、下取り車があればさらにお得がアップ。福島トヨタ70周年大感謝祭は22日まで開催。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。